青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。
知っているようで知らなかったことをもっと知りたい、分かりやすく伝えたい、そんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
さあ、今日のオープニングトークは、私の役割です。社会生活を送っていると人には様々な役割がありますよね。
確かに、
まあ、私の場合で言いますと、仕事の現場ではアナウンサーとか司会者とか進行するという役割を求められる一方で、家庭では夫としての役割、父親としての役割というのがありますけれども、
夫と父でもちょっと違うんですね。
足立さんどうですか？
私か、私って何なんだろうな。とりあえず
結婚して一つこう立場が変わったというか、役割は増えましたよね。
確かにそうですね。妻としてというところと、まあお母さんにはまだなってないんで分かんないんですけど、一人の時とは変わったなと思います、ただ私仕事場での求められることって何なんだろうなと思った時に全然思い浮かばないんですよ。
でもだって芸歴何年ですか今？
16年です。
絶対求められる役割果たしてますよそれは。
本当ですか、とりあえずその場を明るくするということはもしかしたら求められてるかもしれないです、
あとちゃんと大御所にも突っ込むというね、足立さんの素晴らしい役割もあるなと進行していて私は思いますよ。
嬉しい、ありがとうございます、
今日深掘りするのはですね、皆さんが担っているたくさんの役割の中にぜひ加えていただきたいある役割です。テーマはこちら。今日からあなたも命を支えるゲートキーパー。この番組でゲートキーパーを取り上げるのは2回目です。
そうですよね、ゲートキーパーとは悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことでしたよね。特別な資格が必要なものではなくて、誰もがゲートキーパーになれるというお話でしたね。
はい、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る。これら一つができるだけでも悩んでいる人にとっては大きな支えになります、ですからゲートキーパーはとても大切な役割なんですが、残念ながらゲートキーパーの認知度はわずか1割程度という調査結果があり、まだまだ多くの方に知っていただけていないようなんです。
そっか。
そこで今日は改めてゲートキーパーを深掘りしていきましょう、お迎えしましたのは岩手医科大学医学部神経精神科学講座教授で精神科医の大塚幸太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大塚さんのご専門は精神科救急、自殺対策、災害精神医学で、日頃から心のケア活動に携わり、ゲートキーパーの普及活動にもご尽力されています。今年の初めには能登半島地震の被災地にも行かれて活動されたんですね。
はい、被災地の皆さんはお正月を大事に過ごされている日に甚大な災害に遭い、その後も過酷な生活を余儀なくされ、心理的にも大変な状況だったと思います。
そうですよね、元日でしたもんね。
そうですね、
今後は災害による二次的なストレスが出てきます。移動したり生活が変わったり、そのステージごとに支援が届くことが重要だと思います。心よりお見舞い申し上げます、
そうですね、被災はもちろんのことですが、私たちの心は様々な要因により折れそうになってしまうものです、過去の自殺の原因や動機の統計を見ますと、主なものは健康問題、経済・生活問題、家庭問題などで、これらが複雑に絡み合っていると言いますよね。大塚さんは現場でどのように感じてらっしゃいますでしょうか？
はい、やはり身近な深刻な問題が様々な問題を複合的に連鎖させ、より深刻化させて自殺しか解決する手段はないと思われるような状況に追い詰められていると感じています。
ちなみになんですけど、この全国の自殺者数というのは今どのような状況なんですかね？確かコロナ禍で女性の自殺者が増えたみたいな話はありましたよね。
そうですね、2023年1年間の自殺者の数は暫定値ですが、前の年よりわずかに減り21,818人でした、女性が4年ぶりに減少しましたが、男性は2年連続で増加していまして、自殺者数が多いのは40代50代の男性です、また非常に残念なことなんですけれども、小中高生の自殺者数2022年に統計以来過去最多となり514人、2023年はそれに次ぐ多さで507人となっています。
か、まあ、つまり小中高生の自殺者が2年連続で500人を超えてしまっているということなんですね、 これ小中高生の自殺の原因ってどんなことなんですかね。例えばいじめとかですか。
そう思いがちなんですが、実は過去のデータを見ますと、学校問題が自殺の原因、動機の場合、学業不振が最も多く、次に進路に関する悩み、学友との不和、入試に関する悩みと続きます。
そうなんだ。
まあ、学友との不和、まあ、お友達と仲が悪くなったりというところにいじめは含まれていません。
別なんですね。
いじめを原因とする自殺は数だけを見ると他よりもだいぶ少ないんです。
そうかそうか、そういうものをちょっと目にしちゃってるんで多いと思いがちなんですけど、実はこの学業不振だったり進路に関する悩みが多いっていうのはちょっと聞いてみると意外でしたね。
はい、
大塚さん、この小中高生の自殺についてはどのように感じていらっしゃいますか。
はい、自殺に追い詰められる背景っていうのはそれぞれの身近な問題が関わります。
はい、
子どもたちにとっての世界っていうのはやはり学校、友達、成績、進路、家庭です。
ちょっと狭いですよね。
はい、悲しみや傷つき、そして孤立や辛さを感じますが、まだ子どもの心の働きは大人ではありません。心がストレスを感じた時に働く防衛性が働いているので、子どもたちは追い詰められるようなストレスにさらされると心はまだ未成熟ですので、抑圧って言って抱え込んでしまったり、回避してしまうことや行動として出てしまうことがあります。
そうですよね。
心を防御することで強い不安や混乱してしまうことを避けられますが、本心が見えづらくなってしまうということもあります。無理に取り払うものではないんですが、防御して出てきた反応を本音や本心だと勘違いしないように注意する必要があります。見守る大人たちが一歩踏み出して子どもたちのサインをキャッチしてほしいと思います。
確かに、まあ、自殺を考えるほど悩んでいるのであれば周りの人に相談してほしいという気持ちはあるんですけれどもね。
そうですね。それができないという人は大勢います。
確かに、
生きるのが辛いと深刻に悩んでいるからこそ、人には言えずに命を絶ってしまう場合があるんです。だからこそ悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ見守る、このゲートキーパーの存在がとても重要になってくるんですよね。
はい、悩みを抱えた人は不安を感じる一方で、人に悩みを言えない、どこに相談行ったらいいかわからない、どのように解決したらよいかわからない、そうした状況に陥ることがあります。ですから周囲の人々は不安な気持ちに寄り添い、お話を聞いて一緒に問題を考えていってほしいと思います。
ではここからは具体的にゲートキーパーの役割を紐解いていきましょう。
はい、
まずは悩んでいる人に気づいて声をかけるです。
まあ、深刻な悩みを抱えている方というのは様々なサインを出しているものなんですよね。
はい、例えば体調が悪そう、元気がない、以前より痩せてきている、外出が減ったとか、ため息ばかりついている、夜眠れない、食欲がない、疲れている様子だと、まあ、少しいつもと違う様子があれば温かく声をかけてほしいと思います。昇進や出産など一見他の人には幸せに見えるようなことでも本人にとっては大きな悩みとなる場合もあります。
なるほど、そっか、
まあ、ですから身近な人がいつもと違うと思ったら悩んでるサインと思って声をかけてほしいということですね。
でもそれはね、本当に十分に分かってはいるんですけど、この声をかけるっていうのが難しい場合もありますよね。
そうですよね。
なんか相手が職場の方だったりするとおせっかいのような気もしちゃうし、じゃあそもそもなんて声をかければいいのとか、自分が声をかけたことでさらに追い詰めちゃうんじゃないかとか、いろんなことを考えちゃうっていうのがあります。
そうですよね。
はい、
では後半はですね、そのあたりから伺ってまいります。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
今日は今日からあなたも命を支えるゲートキーパーというテーマで、岩手医科大学医学部の教授で精神科医の大塚幸太郎さんと一緒に深掘りしています。
大塚さん、周囲にいつもと違う様子の方がいたら声をかけてほしいということだったんですけれども、これなんて言って声をかけてあげればいいんですか。
そうですよね、難しいと思われるかもしれませんが、はい、やはり見て見ぬふりの態度でなくて、まあ、勇気を出してまずは温かい態度で声をかけてみていただきたいと思います。
温かい態度、
はい、だいぶお疲れのようですがとか、なんだか体調が悪そうだけど大丈夫ですかとか、最近お仕事忙しそうですが大丈夫ですかというふうに 心配していることを伝えると良いかなと思っています、うんうん、はいとかいいえで答えるような閉じられた質問でなくて、最近どうですかなどと相手が自由にお話ができるように声掛けすると話しやすいと思います、うん、相手の悩みを聞き出そうとするよりは、穏やかに温かみのある態度で、あなたのことを気にかけています、心配していますという気持ちを伝えていくと良いでしょう。温かみのある対応、まあ、これは専門用語で言うと情緒的な支援っていうんですけども、はい、ゲートキーパーと悩む人との接着剤となります、うん、その時は話してくれない場合でも、後々心配してくれる気持ちを感じて話してくれることもあります。
あ、なるほど。
だから気持ちを伝えて待つっていうのも、もしかしたら重要なのかもしれないんですね。じゃあこれ、相手がお話をしてくださった場合どうすればいいんですか？
そうですね、やっぱり話をしてくれたら温かみを持って話に相槌を打ったり、うん、真剣に聞いてるっていう姿勢が相手に伝わるっていうことが大事です、うんうん、聞き手がうなずくと相手の発言量は増えると言われています。最初に話を聞く場合には、相手が体験したこと、考えていること、感じていることを十分聞いてほしいと思います、うん、相手は支援者の聞く姿勢によって悩みを話すことが促されて、安心して悩みを話すことができるようになります、
うん、やっぱり安心感を与えるっていうのが大事ですね、
うんうん、
正しいかどうか、良いか悪いかっていうのを判断したり、批判しないようにしながら、うん、まあ、やはり話を聞くだけでは何もならないっていう感じる人もいるかもしれませんが、寄り添って話を聞くっていうことが危機にある方への最大の支援だというふうに思います、はい。話を聞いてもらうだけで安心したっておっしゃる方も非常に多いです。
そして話をしてくれた場合は、話してくれてありがとう、辛かったね、これまでよく頑張ったねなど、ねぎらうことも大塚さん大切ですね。
はい、ねぎらいは相手を認めるっていうことでもあるので、たとえ本人の失敗から至った困難でも、これまで苦労してきたことをねぎらっていただくということがとても大切になります、
うんうんうん、例えば本人の失敗から至った困難だとしたら、その本人もこう話しにくかったりだとか、ね、自分を責めてしまったりってありますもんね、うんうん、
本当に聞いてあげることって大事なんだなっていうことがわかるんですけど、ただこの聞いたことによって悩みを抱えきれなくなることってあったりしますよね。中途半端に関わってかえって良くない方向に行ってしまわないかとか心配しちゃったりとか、そういうことはどうしたらいいんですか？
ですね、やはりそういう心配されるかもしれませんが、うん、お話を聞くってことが最大の支援なんで、
なるほど、
相手の物語を聞くっていうことが手当てでもあるんですね、うん、悩みを伝えている方は辛い状況に陥っているため、穏やかで温かみのある対応が大きな支援になります、うん、どのように暮らしているかという点に話を向けながら、どのような点で困っているかと質問を向けていただく、そして困っていることを問題解決に少しでもつなげることが大切になります。正しい答えをすればいい支援者というわけでもなく、うん、一緒に悩んで試行錯誤をしながら一緒に考えることが支援にもなります、まあ、そのことで孤独な気持ちも和らいでいきますし、うん、やはり全ての問題を解決できる支援者はいません。
そうですね、
一人のゲートキーパーができないことでも、つながることでできることがあります。具体的な問題を悩んでいる場合、専門家や相談機関に相談するように促したり、つなげていき、悩んでいる人の支援の輪が広がるということが大事になります、
うんうん、厚生労働省の守ろうよ心というサイトを見れば、電話やメールで相談に乗ってくれる団体や、18歳以下の子どものための支援センター、法的トラブルの相談に乗ってくれる法テラスなど、さまざまな支援窓口を見つけることができます。こうしたサイトを参考にして、例えば借金の問題を抱えていれば法テラスへ、体調に問題を抱えているのならば医療機関につないでいけばいいんですよね。
そうですね、つなぐ時の注意点としては、十分に心に働きかけながら、丁寧に具体的に情報提供するっていうことがとても大切です、うんうん、例えば電話番号や URL などを送ってアクセスしやすいようにしたりとか、本人が自分から動けないようであれば、本人のご了承いただいた上で相談先に連絡を取り、相談場所や日時などを調整して伝えることが必要な場合もあります、
うんうん、そうですよね、もう自分のことでいっぱいいっぱいになっていると、そういった調整をする余裕がないケースもありますもんね、うんうん、
自分で気づけないし、
はい、そして繋いだら終わりではなく、温かく見守ること、大塚さん、これが大事ですね、
う
ん、
そうですね、やはり相談に乗ってからも見守ることが大事で、中には声をかけても専門家の相談などを望まれないことや、相談先につながらないという方もいらっしゃるかもしれません、ですからつないだ後も温かく見守り必要があれば、また相談に乗ることを伝えるといいと思います、ずっと一緒に考える存在であることが大切ですので、それが悩んでいる人に安心感を与えると思います、
大塚さん、ゲートキーパーにとって最も大切な心得っていうのは何だと思われますか？
そうですね、温かみのある対応をして心に寄り添って悩む方の物語を傾聴するということが大事だと思います、サポートが難しいと思った時ほど、このサポートの原点に立ち戻ってほしいと思います、
では最後にメッセージをお願いします。
皆様の大切な家族や友人、職場の仲間など、あなたの周りにいつもと様子が違うと感じる人がいたら、まずは温かく声をかけてみてほしいと思います。それが悩みを抱えている人を支える一歩となります。
ゲストは精神科医の大塚幸太郎さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
街中のさまざまな施設では、誰もが使いやすいよう、いろいろな工夫がされています。例えば車椅子マークのある駐車場が設置されている施設があります。これは車椅子を使われる方をはじめ、障害のある方等に譲るなどの配慮が求められる駐車スペースです。すべての人が参加しやすい社会を作るためには、心のバリアフリーも大切です。自分の周りにはどのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けて、困っている人がいたらできることはありますか、などと聞いてみることが大切です。一人一人が心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。
明日の暮らしを分かりやすく、
セーフ広報。
青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。
オタクな2人による推し活です。
今日は命を支えるゲートキーパーを深掘りしました。足立さん、印象に残ったことは何ですか？
やっぱりゲートキーパーっていうことを皆さんちょっと意識していただけると嬉しいなと思っていて、その中でも一番大事なことは声をかけること、そして声をかけて寄り添ってあげること、ここが一番やっぱ大事なんじゃないかなと思いました。
そうですね、
声かけ難しいかもしれないですけど、周りをよく見てちょっといつもと違うなと感じたら、なんとなく話を聞いてあげる、そして話を聞いて寄り添ってあげる、そういうことを皆さんがちょっとずつちょっとずつしてくださると嬉しいななんて思いました。
はい、
青木さんはどんなことが印象に残りましたか？
はい、今の足立さんの言葉に加えて、具体的な問題を抱えている場合は専門家や相談機関に相談するように促し、つなげていくということも大事なんですけれども、つないだら終わりではなく、温かく見守る、これが大事だなというふうに思いました。ぜひゲートキーパーという言葉、そしてそういった役割があるということを覚えていただきたいです。では今日は声をかけて寄り添う、そして温かく見守る、この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です。ゲートキーパーについて詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。ゲートキーパーになろうで検索すると、最新の公式ページを見つけやすくなります。相談窓口、自殺対策の取り組みなどの情報を分かりやすくまとめたサイト、守ろうよ心もトップページにリンクされています。来週はいよいよこの番組の最終回、深掘りするのはエコホームに関する支援事業です。
お、ということはもしかして省エネ住宅の購入資金を援助してくれるとかですか？
はい、条件はありますが、これから家を新築したい、購入したい、リフォームしたいという方々には耳寄りな情報です。青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。お相手は青木源太と
足立梨花でした。
また来週。
青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。この番組は明日の暮らしを分かりやすく、内閣府政府広報の提供でお送りしました。